恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。短く一言お祈りさせていただきます。天の父様、あなたの御言葉の真理の中に私たちを救い、また私たちを育て、私たちを完成させてくださることありがとうございます。今日もどうぞあなたの生ける真理の御言葉のうちに私たちのすべての思いを集中して、主よ語ってください、私は聞いていますと、そしてあなたが語ってくださったらそれを受け入れ、それを信じ、それに生きていきますと、どうぞ柔らかい心を持って御言葉の前にひれ伏させてください。語るものをどうぞ清め、また十字架の陰に隠してあなたの素晴らしさが現れますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私たちが日常の生活の中で様々に経験する人間的な人間関係の中での行き違いとかですね、ズレっていうこと、それは皆さんもよく経験されるんじゃないかと思います。天国の糊でしっかり貼り付けられているはずの夫婦の間であってもズレが生じてきたり、また親子関係のズレとか、また親戚嫁姑の間で、友人や職場や、また教会のクリスチャン同士の間でもズレをですね、感じることがあるでしょう。最初に作られた人間アダムとエヴァ、本当にですね、これこそ私の骨からの骨とですね、骨まで愛してっていう感じでですね、この愛の喜びの歌を歌ったあのアダムとエヴァでさえもズレをですね、経験したことを私たちは聖書の中に見るのです。こんな、まあ、聖書の話じゃないんですけども、あるんですね、話があるんですが、ある時アダムとエヴァがこう歩いたそうです。そしたらですね、エヴァがアダムに聞いたんです。アダム、本当にあなたは私のことを愛してる？愛してるよ。本当に私だけを愛してる？アダムは、当たり前じゃないか、他に誰がいるって言うんだ。ところがその夜、とっても心配になって、アダムさんが寝てる間に、エヴァさんはそーっとですね、アダムさんのあばら骨の数を数えたって言うんです。わからない人のために紹介を説明をしなくてはいけませんが、はい、アダムさんのあばら骨を取って、エヴァさんが作られましたので、エヴァさんは不安になったわけです。もしかしたら神様、もう一本のあばら骨を取って別の女を作ったかもしれないと、それで数えたということなんですが、なかなか夫婦の間でも、また身近な存在の中にあっても、心が通い合わない。本当はそうじゃないんだけど、どうして分かってくれないんだろうとですね、そういったことをよく皆さんも感じるんじゃないでしょうか。親は子供にそういう感じを持つんですね。親としてこれだけ思ってるのに、どうして子供は分かってくれないんだろう。逆に子供は、なんで親はこんなこと分かってくれないんだろうとですね、お互いにそんな感じがあるんでしょう。さて、そのようにですね、人間関係の間でさえも、それほどズレがあるとすれば、神様と私たちとの関係において、一体どれだけのズレがあるんでしょう。私たちが考える以上に、私たちと神様との思いには大きなズレがあるんじゃないでしょうか。とんでもないぐらい神様の思いと私たちとの思いはかけ離れているんじゃないかなと考えるんです。自分では結構私は神様の思いに相当近いところを歩いている、私は結構神様の思いに従っていると思っているはずであっても、神様の側からすればおいおい、違うよ。そっちじゃないよ。私が願っているのは、そんなことじゃないんだよとですね。そういった部分が、きっと、その距離を私たちが実際に見たら、ゾッとするぐらい、あるんじゃないかなと思うんです。だからこそ、私の思いと神様の思いとが、かけ離れているっていうことを、私たちはもう、生まれながらに、そういうものなんだということを覚えて、そういう前提のもとに、 神様、どうぞ私をあなたの思いにもっと近づけてくださいっていう祈りを込めて、私たちは聖書を読むんです。聖書を読むっていうことは、私たちの思いを神様の思いに従わせるためのものです。聖書を読まないならば、私たちは自分の思いで結構神様の思いに従ってると思いながら、どんどんどんどん離れていってるんですね。御言葉を読まなければ神の思いに近づくことはできないし、祈らなければ、祈りによって私たちは神様の思いに自分を近づけるんです。しばしば私は祈りによって神様を自分にこう近づけて、私の願いはこうです、これを聞いてくださらなければって言ってですね、自分に従わせようとしますけど、違うんですね。祈りっていうのは私を神様に近づける場所です。礼拝、それも一週間の歩みの後に神様の家に集まって、一週間の歩みはどうだったでしょう。神様の思いと私の一週間の歩みはどれほどかけ離れていたでしょうか。どうぞ許してください。悔い改めの心を持って、この礼拝の場でもう一回神様の波長に合わせて新しい歩みをし始める、そういう場所なんですね。神様の思いと人の思いがどんなにかけ離れているかを私たちに絵のように見せてくれるのが、イエス様と弟子たちのやりとりなんです。神様の思いを私たちに見えるように表してくださったのがイエス様です。そして私たちの思いを、生き方を、あり方を、本当にあからさまに正直に出してくれたのが弟子たちです。ですから弟子たちに心から感謝すべきでしょう。本当に恥丸出しでですね、弟子たちの姿は描かれていますね。さあ、32節です。さて一行は、エルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。イエス様とその弟子たちが今やエルサレムに向かって最後の旅をしています。これまで何度もエルサレムに彼らは訪ねました。しかし、今回はその最後の旅です。イエス様はそのことをはっきりご存知です。そこで待っているものが何であるのか、エルサレムに待っているものが何であるのかをよくご存知です。実は今日のこの箇所っていうのは、イエス様が十字架にかかって殺される一週間余り前です。もうそのところまで話は緊迫してきたわけです。十字架の影が色濃く迫っています。そんな危険が待っているエルサレムに向かって、イエス様は先頭に立って歩いて行かれたと言います。毅然として、まっすぐエルサレムに向かって、十字架が待っているエルサレムに向かって、イエス様は歩かれるのです。そしてそのお姿は、これまでとは違った緊迫した雰囲気を漂わせていました。何かを心に秘めて、今や大事業に挑戦するかのように一歩一歩十字架に歩いていかれるイエス様。その姿は弟子たちには驚きを与えるような姿でした。この弟子たちの姿からイエス様のその歩んでいかれる先頭に立って毅然と歩いていかれるお姿がどんな風であったかをですね、想像することができます。後についていく者たちを恐れを覚えた。一体イエス様は何に向かって歩いていくのでしょう。言葉少なになって本当に緊張して歩いていかれるイエス様の姿に何かを感じ取ったわけです。そこで32節の後半、するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。イエス様は何度も何度も弟子たちに十字架の予告をします。そして彼らを備えさせ、十字架のことを理解させようとします。しかし、弟子たちにはまだわからないんです。 一体何のことをイエス様おっしゃっているのか、何度聞いてもわからないのです。今日のところでも、さあこれから、いよいよこれからだよと言っても何のことなのかわからない。いや、何のことなのか分かりたくなかったって言った方が正確かもしれません。なぜですか？弟子たちはイエス様から私についてきなさいと言って従い始めたんでしょ？私についてらっしゃいという言葉に弟子たちは何もかも捨てて従ったんです。漁師は船を捨て、網を捨て、親を捨て、全部を捨てて、もう体一つで弟子としてイエス様に従ったんです。すなわち、彼らはイエス様に全てをかけたんです。自分の人生の全てをイエス様にかけたんです。私についてらっしゃい。はい。ついていった弟子たちの心はどうですか？今日読みませんでしたが、先週の箇所ですけれども、28節、上の段に、ペテロが代表してこう言っています。マルコ10の28。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りました。実はこの同じところ、マタイによる福音書、マタイの方では、その後にこういう言葉がくっついています。私たちは何がいただけるでしょうか？私たちは何もかも捨てて従ってきたんです。つきましては何がいただけるでしょうか？そしたら、3年半の間、つき従ってきて、さあいよいよと思った時にイエス様がポイと口から出た言葉は、私はこれから死ぬよ、って言うんです。皆さんどうです？誰かがあなたに私についてらっしゃい。私に任せなさい。私があなたのすべての保証をするから全部捨ててついてらっしゃいと言って思い切ってもう何もかも捨てて従って3年半付き従った上で突然私はこれから死ぬよって言われたらなんということかと騙されたと思うかもしれませんしもう理解できないでしょう。そんなこと信じられない。とんでもない言葉です。ですから第1回目の予告の時にペテロは言ったんですね。そんなことを言うイエス様をですね、引っ張ってきて、個人的にイエス様を叱りつけて、とんでもないことを言います。そんなこと、バカなこと言うんじゃありませんと言って、たしなめたと。その時、イエス様は、このペテロを激しく憤って、サタン、悪魔、あなたは私の邪魔をするものですと言って、叱りつけたわけです。弟子たちは、この後に及んでも、マルコ実証の今日のところに及んでも、なお、イエス様がこれから十字架にかかって殺されてしまう死刑になるなんていうこと、そんなことを文字通り全然考えていないし、考えられない。いや、逆に、イエス様からそのような言葉を聞いたとしても、彼らは逆のことを考えてしまうんです。イエス様のこの緊迫ぶり、この雰囲気、何かがこれから始まりそうです。一体何が始まるんでしょうか？そうだ。ついに、メシア救い主。イエス様のその神の力を今、表して、栄光の座にイエス様が着く時が近いんだと考えてしまうのです。イエス様はこれから恥ずかしめられ、これから捨てられて殺されるんですよと言えば言うほど、弟子たちの側では、これから栄光の座にイエス様は着くんだと考えてしまうっていうですね、なんていうズレでしょう。ルカによる福音書の19章の11節というところが、その辺の雰囲気をよく伝えています。ルカ19章の11節というところ、141ページを見ますと、人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。イエスがエルサレムに近づいておられ、人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。イエス様が栄光の座について、 イエス様を中心としたイエス様の支配による神の国が、もうすぐに始まる。あの憎きローマ帝国、今イスラエルを占領しているローマ帝国を打ち滅ぼして、蹴破って、イエス様は中心のそういうですね、ダビデの時代のような王国がここにもう一回できるとですね、思っていた。人々は思ってたってありますけども、その一番思ってたのは弟子たちだったわけです。そうすると、イエス様が栄光の座に着かれる勝利の時が近いとすると、これほどのイエス様の緊張ぶりから言えばもう本当にすぐそこに来てるとすれば、売り込み合戦も最後の追い込みだとですね、弟子たち考えたんです。選挙戦最後の一週間という感じです。そこに35節、こっそりイエス様のもとにやってきた兄弟がいます。マルコ10の35。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。この、ヤコブとヨハネっていう兄弟は、イエス様の12人のお弟子さんの中でも、ペテロと共に、特別のイエス様に近い立場を占めているですね、の、弟子たちです。他の9人よりも、もう首一つ、いや体一つぐらい人間的に言って、こう抜け出していると見えるような人なんです。しかし、やっぱり弟子たちの中でナンバーワンは誰ですか？ナンバーワンを占めているのはやっぱりペテロ。そしてですね、ペテロはさっき読んだあの28節、ご覧ください、私は何もかも捨ててあなたに従って参りましたっていうんで、まず売り込み合戦、ペテロがですね、点数をそこで稼いだように感じたんですね。100倍を受けないものありませんと30節ありますから、あ、ペテロはちょっと先に一つ出たなっていう感じで、やっぱりナンバー2の地位にあるですね、ヤコブとヨハネは、もう何とかしなくっちゃとですね、考えたんでしょう。他の福音書を見ると、お母さんを引っ張ってきて、お母さんによってですね、そのコネによって、イエス様に取り入って、ナンバー2からナンバー1の位置にですね、つけてもらおうと、裏口入学の工作をしている節があるんですね。さあ、ヤコブとヨハネの兄弟。これまでもしばしば問題発言をしてきた兄弟として皆さんにも印象深いでしょう。この二人は最初は悪霊を追い出している仲間でない人を見つけたんで、あなたは私たちの仲間でないのにそんなことをするって言って叱りつけてそれを止めさせたあの二人です。またイエス様とその一行がサマリアの町に行った時に、サマリアの人たちが歓迎しなかったので怒って、主よ、天から火を呼び下してサマリアの人たちを滅ぼしましょうかとですね、激しい口調で言った、まさにあだ名通り雷の子。そして今度は他の弟子たちを出し抜いて、自分たちを右大臣左大臣、一番イエス様に近い一番高い位の座につけてくださいとですね、頼み込んでいる。実はこの頼み事がすぐに他の10人にも知れてしまいました。41節。10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。まあですね、この他の10人も同じ願いがあったから、同じように、私も上に立ちたいとですね、思っていたから、出し抜いたこの二人のことで腹を立てたわけです。さあ、私たちは、この弟子たちの姿の中に、自分たちの姿を見せられる思いがします。イエス様に頼み込んで、イエス様のお名前を利用してでも、自分の欲望を実現しようとする姿です。信仰っていう名のもとに、結局求めているのは自分の欲望、自分の野心を満たすこと。他の人の上に立ちたい、支配したい、他の人を自分の思い通りに動かしたい、私の影響力を高めたい。それをイエス様の名によって信仰という名のもとに求めてしまう、 信仰の落とし穴です。さっきのペテロのあの28節の言葉、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、何もかも捨てて従ってまいりましたと思っているだけに余計に厄介です。一番厄介なものを捨ててないんですね。何もかも捨てて従ってきたんですけど、捨てるべき一番厄介なものなんですか、私っていうもの、我っていうものをしっかり握って、何もかも捨ててイエス様に従ってきましたので、どうぞ私の野心を満たしてくださいというわけです。そのようにして弟子たちの姿をこう見ると、イエス様のお姿、イエス様の思いと弟子たちの姿のなんていう大きな違いでしょうか。今イエス様は何に向かって歩いていますか。今イエス様は何をしようとしておられますか。45節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様はこの世界に使えるものとして来てくださいました。そして自分の命を捨ててまで他の人、私たちを生かし、許し、清め、救おうとされるイエス様。しかし弟子たちはイエス様のお言葉の通り、42節にあるように、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。異邦人の支配者、偉い人たちと全く同じ心で人を支配し、権力を振るい、使えられることを求める。いかにかして他の人を出し抜いてでも自分を高めようとするのです。イエス様はここで、偉くなりたいとか、人の先に立ちたいっていうことを決して責めていません。43節、しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、44節、あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、偉くなりたい、人の先に立ちたい、その思いそのものは、決して間違ってないんです。清められた、偉くなりたい。清められた、人の先に立ちたいっていうですね、私は思いを持つべきでしょう。神の国で、神様に本当に認められる、最高のものになりたい。あの、ヤコブとヨハネが、栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に、一番高いところに私はつきたいのです。神の国で最高のものになりたいという願い、決して神様、イエス様はそれを責められません。ただ、それが一体どういうことなのか、そしてどういうふうにして神の国で神様の前に最高のものになるのか、それが分かっていない。38節で、しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。偉くなりたいとか、人の先に立ちたいっていうことが一体何を求めることなのか、それが一体どういうことなのかが分かっていない。神の国で偉い人、それは私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受ける人なんですね。イエス様と同じ道を歩く人です。イエス様が使えるものとして、しもべとして、自分の命すらも与え尽くして、私たちのために歩んでくださって、死んでくださったように、もしもあなたがそれを求めるならば、私と同じ道を歩いていらっしゃい。あなたにはそれができますかって言うと、彼らはできますと平然って言うんです。全然分かってない。イエス様の思いから見ると、ヤコブ、ヨハネ、いや、十二弟子全員がまるで見当違いの求めを持ち、見当違いの見方をし、見当違いの生き方をしている。それが非常にはっきりとここに現れています。見当違いの生き方、 まさに的外れです。聖書でいう罪っていうのは、その意味は的外れだとよく聞かれるでしょう。この的外れ、的外れな生き方、これこそが聖書でいう罪であり、これこそが実はイエス様を十字架につけた原因なんですね。イエス様がマルコの夜福音書の中では十字架にかかって死ぬっていうことを3回予告されました。その3回の予告をですね、見比べてみると一つの微妙な違いをそこに見るのです。ちょっと開いてみましょう。第1回目の予告は8章の31節です。マルコ8章の31節で、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、三日の後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められた。ここでイエス様が捨てられる、苦しみを受けるのは、長老、祭司長、律法学者たちにとあります。第二番目の予告が9章の31節です。次のページ開くと、9章の31節。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子を蘇ると話しておられたからである。ここでは人の子は人々の手に引き渡され。そして今日のところでは33節、10章の33節半ばから、人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけりと続くわけです。すなわち、イエス様は、ご自分を十字架に下ろす、その人たちのリストを、少しずつこうずらしながら、全部ひっくるめてみるときに、私を苦しめ、私を十字架につけて殺すのは、宗教家、また、人々とあるように、一般の人々、そして、異邦人。イエス様の死に関わるものは、すべての人であるっていうことが、その三つをこうくっつけ合わせるとわかるのです。すべての人がイエス様の十字架に関わるのです。そして、まさにイエス様の弟子たち一人一人も、イエス様を十字架につける者の中に加わる。いや、それどころではない。人類のすべてが、そして私も、あなたも、イエス・キリストを十字架につけるその人の中に加わる。っているということを私たちは知るのです。あなたの、私の罪が実はイエス・キリストを十字架に追いやり、イエス・キリストを釘付けにして殺す、その張本人だということを今朝知らされるのです。この34節にある、すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。すべての人がこの四つのことに関わっていることを知らねばなりません。彼らは、私はです。あなたはです。私は、イエス・キリストをあざける者の中にいないでしょうか。イエス様をあざけったのは誰ですか。ヘロデであり、ピラトであり、兵士であり、群衆であり、一緒に十字架につけられた強盗でした。しかし、私たちも、罪を犯すとき、その一つ一つの罪は、キリストに対するあざけりなんです。罪っていうのは、すべてが、誰かに対して犯す罪でも、自分の心の中で犯す罪でも、全部が、キリストに対する罪だ、神に対する罪だということを知らねばなりません。そんな気がないと言っても、すべて、キリストに対する罪です。そして私たちは罪を犯すたびにキリストをあざけっているんです。私たちの心の思いで、口の言葉で行動を持って私たちはキリストをあざける者の中に入っていることを知らねばなりません。キリストに唾をかけた。臭い、汚い唾をキリストの顔に吹きつけた、吐きかけた兵士。でも、つばきをかけるっていうことが、最もひどい軽蔑の方法であるとすれば、 私たちも罪を犯すたんびに、キリストの顔に椿を吐きかけているということを深く知らねばなりません。私たちが神を恐れる思いはなくて、平然と罪を犯すとき、私たちの罪の一つ一つはキリストに対して椿を吹きかけている、吐きかけている、そういうことだということを知らねばなりません。神様、鞭打つ。イエス様の背中に39回の鞭打ちの刑が十字架の前にありました。それは厳しい刑ですので、40回打ったらどんな頑強な人でも死ぬっていうので、39回、40に一つ足りない鞭。でも私たちが罪を犯すたんびに、それがどんな小さな罪であっても、その罪はキリストの背中に鞭を打ち下ろす、そういうものだということを知らねばなりません。それは39回どころではないこと。一日に私たちは何度キリストの背中に鞭を下ろしているでしょうか。罪っていうのはそういうものなんです。そして、ついに殺します。私たちの罪は、キリストを十字架に釘付けし、そして、殺すものです。聖書は、私たちの罪っていうのは、キリストを十字架につけることだと教えるんです。私は18歳の時にひょこっと教会に行って、キャリコっていうアメリカから来た先生が話をしてくださって、新しい人のための伝道集会でした。新しい人は私一人でしたので、まさに私に向かって話をしてくださって、十字架の絵を指で指しながら、そしてこのように問いかけられました。キリストを十字架につけたのは、誰かわかりますか？誰がキリストを十字架につけたかわかりますか？あなたですよ。2000年前のキリストの十字架に、なんで私が関わるんだろうとですね、不思議でしたけど、でも話を聞くうちに、そして罪っていうことを知るうちに、ああ、私が十字架につけたんだということを本当にその時、深く知らされたのです。聖歌の400番に、君もそこにいたのかっていう素敵な賛美があります。黒人霊歌ですが、君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、君も聞いていたのか、釘を打ち込む音、君も眺めていたのか、血潮が流れるの、素敵な賛美です。でも、私は君もそこにいたのか、どころではないことを本当に知るのです。君もそこにいて、ただ十字架を見ていただけでしょうか？釘を打つ音を聞いていただけでしょうか？とんでもない。私も実はあの十字架のもとにいて、あそこでキリストを欺けたのは私です。あそこでキリストに椿を吐きかけたのは私です。あそこでキリストに釘を打ち込んだのは私です。あそこで鞭を振り下ろしたのは私です。そこに私もいます。皆さん今朝、あの的外れな弟子たちの姿を見ながら、私たちも神様の前になんと的外れな、神様の思いとなんとかけ離れた生き方をしながら、一つ一つの罪によって、キリストを十字架に私もつけた、その張本人だということを今朝知りましょう。そして、私もそこにいます。そのことを深く心から悔いて、悲しんで痛んで、認める人は実に幸いです。君もそこにいたのか？はい、いました。手を下しました。私の罪によってと、実は認める人のために、キリストの十字架はまたあるのです。私そこにいなかった。私はそこに関わっていないという人は関係ないです。私はキリストを十字架になんかつけはしなかったという人は、そうですか。 あなたは、じゃあ、そのままでしょう。でも、本当に私はそこにいました。私の口の言葉で、心の思いで、一度ならず、もう毎日のようにキリストを十字架につけて苦しめているのは、この私です。深くそのことを知る人は、本当に幸いです。十字架の不思議さがそこにあります。十字架の不思議は何ですか？私が十字架にキリストをつけたと認めるとき、そのキリストが十字架の上から、そうです。あなたが私を十字架につけました。でも、その罪を許すために私は十字架で死にます。そのあなたの罪の許しのために私はここにいます。あなたの罪の許しがあるように、私はあなたの身代わりとして、あなたの払うべき罪の代価をこうして払っているから、あなたに許しがあるようにと、主の許しの約束がそこにあるのです。君もそこにいたのか？はい。いますと、今日深く思いましょう。私こそ的外れな。一体何を求めているのかわからない。そのような生き方をする、それが私です。でもそんな私のために、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからずにいるのです。本当に自分が一体何をしているのかわからない。いいと思って、結構いい線いってると思いながら、全く的外れな生き方をしている。こんな私、こんな私たちの罪のために、キリストが死んでくださったことを心から今日感謝して、キリストの十字架の前にひざまずきましょう。お祈りします。十字架のメッセージが語られたとき、それに対して一人一人が応答すべきです。キリストの十字架に、本当にですね、私の罪のためです。心から私の罪を今悔いて本当にお詫びします。見当違いの的外れの私の生き方、私の心の思い、罪を許してください。そしてどうぞこの私の罪を許してください。清めてくださいと、主の前に祈りましょう。しばらく静かに祈りの時を持ちましょう。その後でお祈りします。天の父様、この朝愛する兄弟姉妹と共に、あなたの恵みの御座に近づくことができ、イエス・キリストの十字架のもとにひざまずくようにして、キリストを十字架につけたのは他の誰でもないこの私であることを今示されていますが、的外れの見当違いの生き方と思いと言葉と行動によって、日々私たちはあなたをあざけり、あなたに唾きし、あなたに鞭打ち、あなたを釘付けにし、あなたを殺す。私の罪がそれほどに大きいこと、それほどに恐ろしいこと、どうかそのことを悟らせてください。罪の大きさもわからないような鈍い心から、どうぞ私たちを救い出して憐れんでくださって、心から震えて、あなたを苦しめる罪を許してくださいと、クリス様、悔いることができるように導いてください。しかし、深くそのことを知る私たちの心に、あなたの許しがあることを覚えてありがとうございます。どうか主の前に、心から砕かれた心を持って出て、イエス様、こんな私のために、あなたの十字架があります。感謝しますと、どうぞ私を、清め許してください。的外れの罪から許して、どうぞ、あなたに従い、あなたの身思いに近づくことができるようにと、神様、出ることができるように助けてください。今日から始まるこの一週も、様々なところに今から使わされますが、どうかその中で、人に自分を合わせるのでなくして、自分の感情を自分の欲望に合わせるのでなくして、どうぞ、あなたご自身の、身思いを伺いながら一日一日歩くことができるように、しかしすぐに的外れてしまう私たちを、そのたんびにそれに気づかせ、そのたんびに主の前にひざまずいて許しを乞い、一歩一歩近づくことができるように助けてください。 今週の歩みの一つ一つの中で、あなたに心を向けることができるように、そしてあなたから来る許しと平安のうちに歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。